こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。この間取り、ここが問題ですは、一級建築士であり、多数の間取り診断を手掛けてきた船戸亮が、住宅の平面図に潜む、住んでから気づく不便を読み解く実用的な住宅論である。講談社プラスアルファ新書として2024年に刊行され、注文住宅の計画段階だけでなく、中古住宅の購入・賃貸選び、リフォームの検討にも応用できる視点を提示する。扱うのは奇抜で明白に失敗した間取りではない。見栄えが良く要望も多く取り入れられた一見魅力的な25の事例を対象に、日々の行動を具体的に想像することで問題点を発見する中心となる問いは、部屋の広さや設備の新しさではなく、家の中で誰がいつ何をしどこへ移動するかである。図面を眺めて憧れる段階から、雨の日夜間年齢を重ねた後まで含めて暮らしを検証する段階へ、読者の視点を移すことが本書の目的である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、見た目の魅力では見抜けない隠れた暮らしにくさを診断する本書の特色は、明らかに変わった間取りを批評するのではなく、市主と住宅会社が十分に考えたはずの素敵に見える間取りに検討の盲点を探す点にある。広い LDK 回遊動線、大容量収納、開放的な水回りといった要素は、図面や完成予想図では魅力として受け取られやすい。しかしそれぞれの要素は、家事、来客、就寝、子供の成長、片付けといった生活場面に置くと別の負担を生む場合がある。本書は、間取りを部屋の配置図としてではなく、家族の行為が連続する仕組みとしてて読むよう促す。重要なのは、流行の設備や定番のプランを一律に否定することではない。同じ配置でも、住む人数、働き方、所有物、優先したい生活習慣によって適否は変わる。だからこそ読者は、人気があるから採用するのではなく、自分の家族がその空間をどの時間帯にどう使うかを問い直す必要がある。実例を通じた診断形式は、住宅の専門知識がない人にも図面の表面的な印象と実際の使い勝手の差を認識させる方法になっている。次に、生活動線は移動距離だけでなく毎日繰り返す負担として評価する。長重視するのは生活動線である。生活動線とは、家の中で人が行う移動のつながりであり、短ければ常に良いという単純な尺度ではない。それでも、頻度の高い行為に余計な往復や階段移動が組み込まれていると、小さな不便が毎日積み重なる。例えば、買い物後に玄関からキッチンまで食材を運ぶ経路、洗濯から干す、畳むしまうまでの経路、就寝中に寝室からトイレへ行く経路は生活の快適さを直接左右する。本社は特に戸建てにおいて、上下階の移動回数を抑えることの重要性を示す。若い時期には問題なく感じる階段も、加齢や体調不良、育児介護の局面では負担や転倒リスクになり得るためである。理想として示されるのは、可能な限り1階で日常生活を完結できる構成だ。これは2階建てを否定する主張ではなく、洗濯、睡眠、水回り、収納など反復行動を階にまたがせる設計のコストを可視化する考え方である。図面の検討では、各室の面積を足し算する前に1日の行動順にたどり、何階何メートル何段移動するかを確認する必要がある。さらに、家事収納家具を別々に考えず、一連の作業として接続する暮らしやすさは収納量の多さだけでは決まらない。本書が示す重要な視点の一つは、収納と動線、さらに家具配置を切り離して考えないことである。収納を増やせば居室面積や通路幅が圧迫されることがあり、収納の位置が悪ければ、物を使う場所と片付ける場所の往復が増える。つまり、収納は面積の問題であると同時に行為の順序の問題でもある。洗濯物なら、洗う、干すまたは乾かす、畳む、各人の衣類をしまうという流れ全体を見なければならない。食品なら玄関から運び込み、冷蔵、冷凍、常温で保管し、調理し、ゴミを出すまでが一続きである。さらに、間取り図上で空いて見える場所でも、ソファー、食卓、ベッド、家電、通路を置けば使い方は大きく変化する。本書で触れられる家具配置の最低寸法という論点は、部屋数や畳数だけで満足せず、扉の開閉、椅子を引く余地、人がすれ違う余地まで確認する必要を示している。提案プランを受け取った際には、収納の扉を開けた状態や日用品が増えた状態も想定したい。間取りの評価は、収納があるかではなく、必要なものが必要な場所で、無理なく出し入れできるかで行うべきだということである。そして、子育て向けの工夫を、成長後も含めた長期の住みやすさで検証する住宅計画では、子育て期の希望が強く反映されやすい。子供の様子が見える配置、子供が使いやすい高さの設備、遊び場になる空間などは、当面の生活には有効である。本書に関するレビューでも、こうした子育ての工夫には、消費期限が短いという趣旨の指摘が紹介されている。これは子供向けの設計を不要だとする意味ではない。 家族構成と身体条件が変化する住宅では、特定の年齢だけに最適化した仕掛けが後に使いにくさや改修負担へ転じる可能性を認識すべきだという論点である。住宅は完成時の家族にだけ合わせるのではなく、幼児期、学齢期、独立後、夫婦のみの生活、必要に応じた介護まで複数の時間軸で考える必要がある。その際に有効なのは、最初から全てを固定して作り込むよりも用途を転換しやすい余白や将来1回で生活を完結させやすい条件を確保する考え方である。また子どもの見守りと家族それぞれのプライバシーはしばしば両立の調整を要する。本書の事例を読む価値は、便利そうなアイデアを模倣することではなく、そのアイデアが誰にいつまで何を代償に有効なのかを考える習慣を得ることにある。最後に、楽観的な発想と現実的なシミュレーションを分けて間取りを決める本書の実践的な効用は、提案された図面を受け身で眺めず検証対象として扱えるようになる点にある。関連する紹介では、間取り検討におけるポジティブプランニングとネガティブシミュレーションの両立が言及されている。前者は要望や理想を広く出し、可能性を狭めずに案を考える段階である。一方の後者は、その案で実際に暮らした時の不都合をあえて厳しめに想像する段階を指す。例えば晴天時だけでなく、雨の日の洗濯、荷物の多い買い物帰り、夜中のトイレ、来客中の水回り利用、発熱時や足腰が弱った時などを具体的に置いてみる。外光まで含めるなら、駐車位置から玄関への動き、スロープの勾配、屋根の有無なども生活の一部となる。こうした検証は、不安を増やすためではなく、優先順位を明確にするための作業である。すべての問題をゼロにはできず、収納と居室の広さ、開放感と冷暖房効率、短い動線とプライバシーなどにはトレードオフがある。本書は唯一の正解を提示するというより、何を得て何を譲るかを自覚的に選ぶための診断眼を与える。設計者との打ち合わせでも、曖昧な使いやすくしたいを具体的な生活場面に基づく質問へ変換しやすくなる。結論として、本書はこれから注文住宅を建てる人、購入候補の戸建てマンションを比較している人、リフォーム案に違和感がある人に特に適している。またすぐに住み替える予定がない読者にとっても、自宅の不便を慣れてしまった問題として見直す契機になる。得られる実践的な利益は、間取り図から日常の動きを再現し、住宅会社や設計者の提案に対して具体的な質問をできるようになることだ。玄関からキッチン、洗濯から収納、寝室からトイレといった移動を検証する視点は、物件見学にも活用できる。同分野には理想の実例を集めた本、素屋設備を解説する本、個性的な間取りを娯楽として眺める本が多い。その中で本書は、一見よくできているプランの弱点を生活場面に即して診断することに軸足を置く点で異なる25の事例を通じて、読者自身がここが問題かもしれないと考える余地があるため、単なる正解集になっていない。ただし、本書の指摘を万能な規則として適用するのではなく、自分の家族構成、土地条件、予算、将来像に照らして使うことが重要である。見栄えや流行ではなく、繰り返される行為の負担から住まいを評価したい人にとって有用な入門書兼チェックの道具となる。ご支援いただける場合は、船戸寮ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。